や歌の祭典。この番組は全国歌唱指導者協会パインスターエンターテインメントの提供でお送りいたします。
栃木放送聞きの皆様こんばんは。
智也歌の祭典パーソナリティの岩川智也です。そして
智子でお送りいたします。
よろしくお願いします。
もうすぐ桜咲きますよ。
あとちょっとですかね、
はあ、はい、大好きな季節です。
はい、それでは今月のおすすめ曲です。
はい、
柏木秀夫さんで人生30をお聴きください。
人生なんて素敵なの、お前と生きた道のりは、わがまま言わず口もこぼさず散歩探って尽くしてくれた。ああ、ああ、今心から感謝を言えるよ。
柏木秀夫さんで人生30お聞きいただきました。
今日はね第2週目なので、は
い、ですね、
うん、すぐ行っちゃいますよ。
はい、このコーナーですね、
はい、今日の助の
歌の世界。
はい、先生こんばんは。
こんばんは、またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はね、うん、またどんなお話をしていただけるのか楽しみですね。
はい、
はい、
今月はですね、はい、先ほどもう桜の間もなくっていう話もありましたけれど、
はい、
まあ、3月ということで卒業シーズンなんですね、
はい、
まあ、学生さんがまあ就職し社会人として世に出ていくまあ時期でもありますし、
はい、
この放送をお聞きになっている方の中にもですね、まあ、一抹の不安を抱きながら希望に燃えている、社会へ出てくる、そういう年代の方もいると思いますね。
多分ね、トモ君もいつラジオ卒業するかするかと思ってドキドキしながらしていると思います。
やめてください、寂しくなるから。
はい、
そうです
ね、はい、
私も何十年も前に、まあ、経験したんですけど、うん、まあ、そしてですね、まあ、就職して働く人の中では誰でもまあ皆さまざまな困難に遭遇しながら自分の目標を掲げて、夢を追いかけて生きていくと、そういうまあ時代時期なんですね今は、はい。で私自身もですね、安定した職業を捨ててですね、うん、その作詞に道に入ったと、まあ、十数年前なんですけど、そういうそれをやったのもこの3月から4月にかけての時期なんですね、うん、まあ、そういうところで、非常にこの時期っていうのは人生の中の移り変わりっていうことで、私すごく自分の心の中に 一つの区切りとしていつも重みを置いてるんですけども、
う
ん、
私ね、うん、4月2日誕生日なので ね、はい、そうですね、いつも区切りがいいです
4月2日ですか、
はい、
そうですか、
はい
はい、でまあ、こういう人生の中のですね、変化というものはサラリーマンでも職人さんでも漁師さんでも皆その同じ思いがありまして、うん、職業に関係なくこういうふうに夢を持って生きているそういうものがあると思うんですね、うん、まあ、そういう中で私自身もいくつかそういう内容の歌をですね書いたものがあるんで、
はい、
まあ、その中の私が好きな歌2曲をですね、
はい、
ちょっと今日ご披露したいんですけどね、
はい、
でその前にですね、うん、私なんかまあ団塊の世代のまあ本当の末端なんですけども、その世代の人々っていうのは中学校卒業しただけで地方の方からですね就職列車で親元を離れて東京の方へ来てですね店員さんになったり工員さんになったりして日本の復興に産後の復興ですね復興ですね、頑張ってきた人がまあ団塊の世代いっぱいいるわけなんですけども、まあそういった人々のこともですね私ちょっと歌で表したこともあるんですよ。ではそのですね集団就職で来た歌の中の一つの巷の風っていう作品何回かもかけていただいてるんですが、ちょっとセリフを、
ね、はい、林田ペーパーさん、
そうなんです、
はい、電話 で、
はい、電話で出ていただきました、
はい、よかったです、はい、じゃあそのセリフなんですが、
はい、
中学校出たての世間知らずが親元を離れて東京へ来たんだものねっていうふうに、ペーさんが言うんですね。そうすると今度はパークさんの方が心細くて私も泣いてたけどみんな夢を抱いて生きてた時代だねっていうセリフがあるんですよね、はい、やっぱりそういう中学卒業しただけで親元離れてきた人々の思いっていうのがありますね、
はい、
はい
はい、ともくんなんて30過ぎだもんね。
そうですよ、そんな中学生で家を出るなんて寂しいですもん、
は
い、
あら
、はい、それではですね、
はい、
今日の1曲目なんですけども、
はい、
これはもう昔の話なんですが、
はい、
将棋の世界の話なんですけどね、皆さんご存知の方もおると思うんですが、
はい、
坂田三吉っていう将棋指しがおりまして、
はい、
これは夫婦で困難と戦いながら夢を追いかけて頑張ってきたですね、そういう将棋指しなんですね、
はい、
でこれはまあ時代は遡るんですけども、まあ、将棋っていう特殊の世界で、破天荒な生き方をしてきた坂田三吉さんと、うん、
はい、
それを支える女房の小春さんので小春のですね、はい、話なんですね、
はい、
でこの坂田三吉というのはどういう方かって言いますと、生まれは1870年なんで、明治本当に3年か4年頃の初期なんですけども、
はい、
将棋の棋士で大阪の堺の生まれなんでしょうね。で独学で将棋の才能を発揮した方で、
はい、
大正14年の時ですかね、その関西名人っていうのを自称したためにその将棋の世界から孤立してですね、
はい、
ちょっと非常に苦労もした人なんですけども、
はい、
亡くなられた後日本将棋連盟から名人位とか王将位をですね、
うん、
まあ、贈られたと。
亡くなられた後だよ ね、日本はいつもね、
はい、うん、でまあ、波乱に富むその生涯っていうんですか、
はい、
それはまあ例えば村田秀夫さんが前歌った王将というのも有名ですし、
はい、
演劇や映画等の題材にもされたものなんですけども、
はい、
女房の小春と一緒に頑張ってきたというもので、うん、セリフも入ってますんでですね、
はい、
ぜひお聞きいただきたいと思います。
はい、
はい、それでは先生から曲の紹介をお願いします。
はい、堀真さんが歌います坂田三吉暴れ駒、お聴きください。
たかが将棋と世間は言うが、俺の命だ、男の夢だ。指で操る三吉天下取りな小春、弱音を吐くな女房なら
貧乏がなんやい、アホでやかのかい、わいは天下のお勝利さしや、東京で関根藩と最後の勝負をしたるで、小春見てみ、通天閣かてでんと構えて夢の明かりを灯してるやないかい。花の東京へ、よっしゃよ急げ、一世一代勝負の時だ。四角四面のこの盤上、竜が暴れる桂が飛ぶな、
で坂田三吉暴れ駒お聴きいただきました。で
次の曲はですね、先ほどの林家ペーパー子さんが歌っております、
はい、
漫才師のですね、世へ出ていくための苦労というものを描いた、うん、ペーパー目を飛ぶしっていうのがあるんですけどもね、うん、これはあの別にペーパーさんをペーさんパー子さんをあのモデルにしたわけではないんですけども、多分どこの世界でも同じですけども、この漫才師さんの世界もこういう大変な思いがあるんだろうなということでですね、まあ、夢を追いかけてふるさと離れてこの芸道一筋の道を生きている、そういう世界っていうのを描かせていただいて、あのペイさんがですね非常に味のある歌い方をしておりますので、ぜひセリフとともにですねお聞きください。
それでは林家ペイパー子さんでペーパー目を飛ぶしお聞きください。
夢を追いかけふるさと離れ、芸道一筋行くとせすぎた、目をと漫才笑顔の裏涙は数知れず、さあさあ皆さんお見知りおきを、ペーとパーコンの目を飛ぶし、人に笑われない人間になるはずだったのに、笑われておまんまを食うなんて、
あんたおかしな商売だね。
風に転げた落ち葉が二つ、元気を出してペーとパーコンの目を飛ぶし。
林家ペーパー子さんでペーパー目を飛ぶしお聞きいただきました。ここでお知らせです。これ私書いたんだよ
そんなに オリジナル CD を作りましょう。 CD を制作する機会はなかなかありません。作品があってもどうしたら作れるか、作っても全国に流通する術がない。それをプロが一緒に制作からお手元に届くまで全面的にバックアップします。作品募集。夢を現実に。自分の作品を世に出したい、残したい方、作家として日本著作権協会の会員になりたい方、パインスターで応援します。全国デビューしたい歌手の方、ぜひお問い合わせください。林家ペーパー子さんでペーパー目を飛ぶしお聞きいただきました。
はい、はい、なかなかノリが良くていいです
ね。
でね、今日先生から
ハマ君にね、
そうみたいですね、
聞きたいことあるんだって、
これを待ってたんですよ。
待ってたんですね。
胸がど、あ、違う、ドキが胸胸。
はい、覚悟いいですか
先生からね、質問ですね、
はい、
はいはい、何でもどうぞ、
はいはい、ちょっとですね、お聞きしてよろしいでしょうか。
あんまり難しいのはやめてください。
はい、はい、一つはですね、
はい、
じゃあ非常にシンプルな質問なんですが、はい、うん、歌手になろうとしたきっかけってのは何なんですか。
きっかけは、三河健一さんのコンサートを見に行ってド派手な衣装を着てるのを見て、僕もいつかあれを着て歌おうって思ったからです。
あ、そうですか。
そうなんだみたい。
あの、実は今日質問の中でですね、はい、その斬新な衣装とか化粧のアイデアはどこからかなと思ったら、あ、三河健一さんのそれを意識してたんですか。
もう昔から歌は好きで歌手にはなりたいとは言ってたんですけどね。
違うんですよ先生、製品が切られないからですよ。
なんでそういうこと言うんですか。違います。
製品が切られないから。
本当はそれですが、
センスの問題
が違う。僕は人と同じものを着たくないんです。
お化粧は汚いものを隠すためなんですよ。
ひどい話ですよこれ。
本心本当はそれですか。
そうですそうです、
まあね、みんなそうですよ。化粧はだって悪いところを隠すためじゃないんですか。
いや、でも男の人あんまりやらないですもんね。先生やってないよ。
私やってないですね。メンタムを塗るぐらいですね。
先生悪いとこないんだ。
あら、
はい、はい、
あとですね、私自身も作家として同じ悩みっていうんですかね、うん、あ、同じ道ですから同じだ と思うんですけども、うん、どんな悩みとか苦労がですね、歌手としてあるのかどうか。
うーん、悩み
や苦労っていうんですかね。
私答えちゃまずいから
黙ってる。なんで智子さんが考
えてる。智子の頭の中って何も考えてないから、はい、悩
み
とか。
悩みはね、ありますよ。
あら何、
ね、
どうやってファンデーションつけようかとか。
いや違います、
フリルはどこまでの長さがいいかとか。
違いますよ。
ネイルはいつだっけとか。
悩みはですね、老後。
はるか先の話ですね。
すぐです、すぐです。
なんか孤独な老後は寂しいなと思います。
わかりました。
それが悩みは苦労か。
そう。
先生すみません、この子こういう会話なんです。
そうなんです。だからもう智子さんにずっと面倒見てもらう。
やだ。
私も智子社長に面倒見てもらう。
やだ。見てください。
それではですね、はい、最後にもう一つまとめてですね、
はい、
もうダメだなと思う時と、よしやるぞと思う時とですね、うん、これを教えてもらえますかね。
ダメだなと思った時は、僕はあれですよ、パインスターに来て今もう3年目ぐらいなんですけど、うん、はい、その前は他にいたんですよ。
あ、
他の事務所にね、はい、でももうね、はい、その時でもう10年目ぐらいだったんですけど、はい、なんかもういいやと思ってこのまま引退しますみたいな、そういうのじゃなくて、なんとなくこのまますーっと消えていこうとしてたんです、はい、少しずつ。
そんな大きいのに見えるよ。
そうなんですけど、なんとなくこのまますーっと消えていって、あ、そういえば最近あの人お祭りとかで歌ってないよねみたいな感じになって消えていこうかなと思ってたんですよ、
うん、
そしたらね、ちょうどうまいことにそう思ってる時にですね、うん、パインスターにね、うん、お声をかけていただきまして、うん、うちでやりませんかっていう、ね、
消えてこうとしたのは歌好きじゃなかったの、やめちゃおうと思ってたの。
いや歌は好きだったんですけど、老後のことが気になって。
パインスターにいても老後安定しないよ。
いやだけどなんかもうこのまま10年ずっとね、うん、その頃まだ栃木に住んでまして、うん、で栃木でずっと歌やってたんですけど、なんとなくもうね、10年やってもなんかあんまりね変わらないなと思ったから、よしこのままスーッと消えていこうと思って、
うちで声かけたのが かけだったんだ。
そうなんですよ、
キロというか分かれ道。
そうかもしれないです。あのパインスターに来なかったらきっと今頃は老後のために一生懸命働いてたと思いますよ、うん、普通に。
結構ほら人生ってチャンスとか、うん、はい、巡り合いとかタイミングってあるじゃないですか、うん、でそれ多分それがその人の運命というか巡り合わせなんですよ ね。だからきっとともくんはパインスターに来ることになっていて、うん、そのままする
やめてくださいよ。
今回ね先生書いてくださった曲でね、
そう
ランキングも入れたし、
ランキングに入ったじゃないですか。
あのまま消えてたら入れなかったよ。
このまま消えてたらちょっと僕何やってたんですかね。
踊ってた、トップダンス。
なんで
私自身もですね、はい、恩師の先生からですね、作曲の先生から、うん、サラリーマンで勤めてた時に、うん、あの詩を依頼されて、はい、で忙しくて書いてる時間がなくていい詩が書けなかったんですね、はい、その時にこんな詩を書いてんだったら俺はあなたの面倒なんか見ないから、あなたは趣味で詩を書いてればいいんだよと言われてですね、うん、本当につらかったんですけど、その時に一切の仕事を辞めて、うん、もっとはるか前ですけどね、この世界に入ったっていう時期がありますので、
やっぱり先生もこう別れ道に立ったんですね、
さっきのキロっていう言葉があったんですけどね、はい、感じました。
私いつだろう、
あれ
何にも考え、ただがむしゃらに仕事してきた気がする、うん、かっこいい、
かっこいい
ということで、
はい、はい、それでは
先生も質問大丈夫ですか。
ありがとうございました。
またまとめといてくださいね、てんこ盛り。
はい、またお願いします。
はい、
愛京之助の歌の世界のコーナーでした。
先生ありがとうござい
ました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日も先生の話なんかあったかくて楽しかったですね。
そうですね、
もっと突っ込んでほしかったなな
んでですか、もういいですよ
、はい、もっと、はい、もっとさ、
なんでですか、
もっと深く深く、岩川智也はこんな人みたいな、
うん、なんか僕にしたら随分深く喋りましたよ、
うん、
はい、
あの深さがないからね、もっとそこについちゃったんだね
はい、
ということでね、
ということで今日は、うん、はがきが来てますので、は
い、たくさんありがとうございます。
たくさん来てるんですけど、ちょこっとだけ読ませていただきたいと思います。
はい、
こんばんは。
こんばんは。
寒くなってきましたね、
うん、うん。そろそろ暖かくなりますよ、
ね、これちょっと前に来たおはがきです。
はい、
お二人とも毎回お元気ですよね、
うん、
うん。秘訣は何でしょうか。食べること、
うん、
この放送は山形で聞いています
あら、
すごいですね。
前山形もやってたんだよね。
そうなんです、僕、はい、栃木放送の前は山形放送でしたね、
はい、
はい。栃木の友人に勧められて、うん、智也さんのブログから聞いています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。だから聞き始めたのはつい最近なんですけど、
はい、
智子ファンになってしまいました自由奔放な智子さんに憧れています。
自由奔放ですか
私も智子さんのように才能豊かでありたいと思います。
智子さんのようにお上品でありたいと思います。
それは書いてないです。藤井美里さんのメランコリー横浜は母も大好きな曲です。リクエストお願いします。
これから先週ね来てくれたよね、はい、美里さん。
そうですね、はい、これからも聞き続けます。頑張ってね、山形のゆきさんです。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
あとねちょっと時間の都合なんですけど、
ちょっと読めない、
すいません、はい、ちょっとサクッといきましょうかね、
はい、
はい。
それでは海さん、
はい、
この方ね、うん、私はずっと智也さんのファンです。いつもラジオを聞いて笑っています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それと、はい、足利の金太郎さん、
はい、あ、何度かね、
何度かいただいてますね、うん、はい、
はいはい、
ありがとうございます
ちょっとあのいろんなご意見とかご希望も、ね、書いていただいてありがとうございます。
よいちさんからもね、
はい、
いろいろご意見をいただいてますのでね、
はい、
はい、ありがとうございました。
ぜひ、ね、お時間があるときまた、
はい、
美里さんのリクエストとかもかけていきたいと思いますので、お手紙お待ちしております、
はい、お願いします。
あのね、
はい、
このほらさっきの山形のゆきさん、はい、もう言ってたんですけれどもね、ともくんのブログとかウェブサイトから、はい、あの栃木放送のポッドキャストっていうのが聞けるんですよ ね、
うん、聞けますね、
はあ、いつでもねどこでも24時間
そうなんです、
好きな時の好きな放送を
前の放送もね聞けますので、うん、
はい、
ぜひ皆さん聞いてくださいね、
聞いてみてください。
はい、
そのウェブサイトに
はい、
ともくんの情報も載ってます。
はい、それではイベント情報ですね、
はい、
はい、今年の6月11日土曜日に、
はい、
全国歌唱指導者協会主催のカラオケの発表会があります。
第4回、
うん、はい
、はい、
ぜひ皆さん参加してください、
うん、
場所は
してます、ね、
ムーブ町屋です。
私に会いに来てください。
だって会えるんですか。
わからない
はい、それと僕の情報です。今月はね3月26日の土曜日に このラジオを放送してます栃木放送のカラオケの大会がありまして、グランドチャンピオン大会がね26日にありますので、そちらのゲストで出させていただくことになりましたので、はい、詳しいことは栃木放送か、はい、パインスターの方じゃないですよ、
あのトモくんのブログとかね、はい、
ブログとかウェブサイトの方にもいろいろ出ますので、
はい、
そちら見ていただければいいかなと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
それと来月の4月の14日はまたあのファンの交流会をやらせていただきますので、うん、場所は伊勢崎市、群馬県伊勢崎市の方でやりますので、
結構ね毎回たくさん来てくれて、はい、楽しいよね、
はい
はい、
そちらも僕のブログかウェブサイト、うん、こちらで場所と時間は出てますので、はい、よろしくお願いします。
お願いします。遊びに来てください。
はい、
はい、
それではお問い合わせの住所です。
はい、
郵便番号 169-0075 東京都新宿区高田馬場 2-5-24-603 です。電話番号は東京03-5292-6632 03-5292-6632 パインスターまでお問い合わせください。
お待ちしてます。カラオケ大会もね同じなので、
はい、
はい、こちらに問い合わせください。
はい、それでは今週は岩川智也日本列島元気節でお別れです。智也歌の祭典パーソナリティの岩川智也、そして
智子でお送りいたしました。
それでは皆様、また来週。
さあさあ皆さん元気を出して力いっぱい働きましょう。流れる汗を拳で拭けばそよ風優しく歌ってくれる。日本列島、
日本列島、
それそれそれ
それそれそれ
元気で
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 埋め尽くせ。抱きしめ